菅さん。
はい。
私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹ですけども、あなたは。
はい、菅津フィルムズ菅津です。
変態映像作家の菅さん。
はい、
ですね。
はい、
どうもよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
まあ、そんなに間は空いてないんですけれども、
はい、
社会にはいろいろなことが起きましたからね。
いや本当よ。
ちょっとね、ちゃんとこうした世相を切っていくラジオなので、
はい、
緊急収録ということに相なったんですけれども、
はい、なるほどね、うん、まあそれも一つのね、こう社会的なこう責務というかさ、
はい、
なんかそういうとこあるじゃないですか、やっぱりね。
はい、そうです、
うん、はい、
ロイヤルデューティー、
はい、
ノブレスオブリージュなので、
はい、そうですね、
知的エリートとしての義務ですからね、
うん、はい、
皆さんを啓蒙して、まあ、このラジオを聞いているような人たちにちゃんとした知見を与えていくという、
はい、
はい、タバコ吸ったりコーヒー飲んだり、ずいぶんリラックスされているようですけども
、はい、ね、平日の昼間から、
はい、朝からですからね、
はい、うん、
どうですか最近、もうダメですか世界は。
いやもうダメ、いや本当に、
うん、
僕の中でもう世界が終わってます。
はい、そんな世界系みたいな、
うん、いやあのさ、
うん、
この収録で一番言いたかったことなんだけど、
はい、
ね、もう荻上チキバレに今日は話すと思うんですけれども、もしくは大島康興さんぐらい、
はい、
うん、話そうと思ってるんですけど、戦隊が終わるんですよ。
戦隊っていうのはソープランドで体洗ってもらう、
うん、それが終わったら終わったり困る人もいるん
ですけど、泡踊りってやつですよね、
うん、それじゃなくてね、
うん、
スーパー戦隊シリーズが今回やってる、今やってるナンバーワン戦隊ゴジュージャーっていうので、ついに終了を迎えるっていうね、リークというか、まあ共同通信しか言ってないのかな。あと共同通信の記事を他のヤフーだったりとかいろんなのが、まあ孫引きじゃないけどなんかしてネットニュースになってるんだけど、
戦隊シリーズってもう何十年も続いてるわけですよね。
いやそれがだから偶然にもね、
は、
まあ、運命的にも、
は、
僕と同じ1975年から始まってるんですよ。
そういうことなの。なんか諸説あるんでしょ。どこを始まりにするか。
それだからゴレンジャーっていうのが一番初めなんだけど、
うん、
まあその後バトルフィーバーとかいろいろあるんだけど、うん、正直ね、今そのスーパー戦隊シリーズって言われてるのはすごいずっと後の25作目のタイムレンジャーからなんですよ。
あ、はいはい。あ、いや、どうぞ、すいません、大丈夫です。はい、まあ、ちょっと失敗したなとは思ったんですけども、長そうだなと。本題に入るまでの前置きが長くなりそうだなと思ったんで、いや、でもこれはもう、存分大島さんばりに語ってください。
はい。そうなんですけれども、まあ、はい、最初のゴレンジャーっていうのは、これ石森章太郎のものなんだよね。う
ん、ああ、全部石森章太郎じゃないんだ。
違います。違います。石森章太郎はゴレンジャーだけなんですよ。
はあ。
あとは同じ、その要は、まあ、皆さんよくね、こう想像するようなそれぞれの色があって、色とかそういうのがあって、うん、まあ、チームで戦っていくっていうフォーマットはゴレンジャーが最初で、
うん、
あとはそれに倣って作られたシリーズなんですよ。
はい、でもなんか大体石森章太郎クレジットされてません。
いまだにスペシャルサンクス石森章太郎っていうのは入れてるんですよね。
あ、スペシャルサンクスなわけね。
そう、
まあ、仮面ライダーもそうですしね。
そう、うん、で、まあね、特にこう原作とかでゴレンジャーがフューチャーされるような、まあ、35作目の海賊戦隊ゴーカイジャーとか、そこら辺はかなりこう石森色強くしてるけど。
勉強になります。
はい、まあ、基本的にはその石森章太郎はその1作目なんですね、
うん、
でまたその後のバトルフィーバーとかそういうのも1年空いてる時もあるんですよ。
あ、すごく大事な情報ですね。
だけどその後は連綿とずっと続いて50年やってるわけ。
2作目以降はちゃんと1年、うん、まあ、休むことなく、
3作目以降かな、
はあ、
うん。でそうなんですけど、要はだからね、僕生まれてから、
うん、
戦隊のない世界っていうのを知らないんですよ。
確かにそうだ。
うん、
まあ、
僕の、
はい、いや、それは別に10歳の子とか20歳の子とかもそうだから、まあ、
そう
まあ、とはいえね、50歳、うん、50歳かも、50歳のおじさんが、まあまあ、こんだけ語ってるっていうのもちょっと、まあ、それは置いといて、
はい。はい、いや、だからまあ、要はさ、50歳以上の方っていうのは、うん、今現在ね。うん、っていうのは戦隊のない世界を知ってる世代なんですよ。
まあ、はいはい。
だけど50歳以下の人っていうのは、うん、全員戦隊がある世界を生き抜いてきた人たちなわけ。
生き抜いてきたね。
はい。うん、サバイブしてきた人たち。
平坦な戦場を生き抜いてきた人たちだよね。
なのがこれ、ね、ナンバーワン戦隊50ペアで、うん、まあ一旦終わりますよっていう。ことなので、
うん、
なんか誰かが X って言ってたのは、戦隊って終わるんだ、インフラみたいなもんだと思ってたっていう人がいて、
まあね、まあまあまあ気持ちはわからんでもないな。
うん、ね、だから僕だって正直それも50年間ずっと見てたわけじゃないですよ。
うん、
いや、まあ大学生ぐらいの時とかそこら辺の時は一旦見なくなったりとか。
短いな、50年のうち大学生の期間4年だけじゃん。
そう、でもまあね、それでもなんかそういう時に、例えばこう大学生の時彼女ができて、
うん、
ね、なんか気だるい朝を迎えた時にパッとテレビをつけたら戦隊がやってたとかさ、そういう思い出はあるわけじゃないですか。
あ、彼女がいてね、
うん、
こう、
そう、
2人腕枕とかして、
いや子供の時これよく見たんだよねみたいなさ、そういう甘酸っぱい思い出とともに戦隊がいつもそばにいてくれたわけですよ。
俺正直言って30後半からしか見てないけどね。
あ、そういう世代もいる、そういう人もいるとは思うんだけど、はい、僕はね、とにかくもうずっとどこかには、心のどこかにはいたわけ。
うん、まあまあ、だからそれが日本人の一般だというふうに語られるとちょっと困る気はするんですけども。
まあ、でもだから逆に2026年から戦隊のない世界を生きなきゃいけないじゃん、
うん、ああ
どうなっちゃうのかな。
それこそが平坦な戦場じゃないですか、スーパーフラット。僕たちは平坦な戦場を生き抜いている、
うんうん、っていうね話をしようと思ってたんですけれども、
はい、
まあね、最初の頃僕もほらその共同通信の記事が出た時に、
うん、
なんかもうそういうツイートをしたりしましたよ、
うん、
だけどまあさ、よくよく考えると名前が変わるだけな気がすごいするよね。
そうなんすか。
僕はね、今の段階だと正直そういうつもりで思っていてる。
フォーマットはそのままでってこと。
まあ、だからフォーマットも若干変えて、まあ、よく言われるのはやっぱりおもちゃが売れてない、
はい、
でおもちゃが売れてないし、なおかつ1年で完全に古いものになるじゃないですか、
うん、
毎年1年間やって新しい戦隊が始まるから、うん、古い戦隊のものって必然的に古くなっちゃうから、
うん、
まあ、それが今の少子化とかに合ってないから売り上げも低迷してる、
うん、
今ちょっと大島康雄っぽくなかった、なんか話し方。
うん、うん、そうだね、そう思うよ。続けて。
で、
はい、
そうだから、うん、まあそこら辺を変えてね、例えば世界観をなんかこう、なんていうのかな、継続させる世界観にしていくとか、
はい、2年目3年目もね、同じ武器を使ったり、
う
ん、同じロボットが出てきたり、
そうで、なんか例えばキャラだけたまに変わる、役者さんだけちょっと年間でなんとなく入れ替わるとか、
うんうん、
そういう感じにしていくんじゃないかなって気はしてますし、実際そういう情報も出てるよね。
ゲームオブスローンズみたいになるってこと。
まあ僕が思ったのはそれ相棒みたいな。
ああ。
うん。 その感じになるのかなっていう気はしてますけど。
右京さんだけはずっといるってことか。
まあ、だから誰かずっといる人はいるんだろう、いるんだろうね、
うん、
きっとね、
うん
うん、でもあと多分創作によって役者さんをちょいちょい変えてったりとかできると思うんですよ。
それは大事ですもんね、新人の登竜門的なねところがあるから。
まあ、あとあのね、戦隊の役者さんはお若い人が多いから、
うん、
やらかしがちってあるんだよね。
だからこれ五十じゃは不倫したから終わるってわけではないんですよね。
それは完全にそうじゃないんだけど、
はい、
ただネットではそうやって言う、面白がって言う人いるじゃん、
はい、
で絶対10年後とか20年後も、
うん、
あの女が戦隊を終わらしたニチャーみたいな人出てくると思うんですよ。
ニチャーは10年後20年後も使ってるんだ。
あれかわいそうなタイミングだよね、まあ、かわいそうというか、まあ、不倫は良くないけど、
うん、
そうやって言われちゃうよねこの先もね。
いや、そうか、そんな暇なやつらばっかなのか。まあまあ、でもまあまあまあタイミング的にはね、うん、でもまあ、うん、そんなんで終わったらさすがに対応早すぎるだろうっていう。
まあでもちょっとそのゴチャが、
うん、
そのいろんなことがあった上での制作体制みたいのになってきてる段階らしくて、今のあたりが、
うん、
今こちらあたりがなんかね逆に面白くなってきてる、ちょっと。
ほうほう、
うん、なんかあ、こんないろいろあったけどスタッフ頑張ろうぜ的なのが伝わってくるみたいな段階にも思ってる。結構面白いんだよね。
菅瀬さん嫌ってましたもんね50じゃ。
まあ、嫌ってるっていうか、まあ面白くないなとは正直思ってたけど、うんうん、だけど最近面白い感じになってきたし、
うん、
まあ、ちょっとメタ的な話なんで、なんとなく、
ほう、
他の戦隊との絡みがなんかちょっとメタっぽい感じだから、まあゴジラの最後でこの戦隊っていう枠組みを壊して終わるみたいな、そういう終わり方なんじゃないかなって気がして、うんうん、
なるほど、
まあ、はい。
で宇宙刑事ものになるわけではないってことね。
宇宙刑事ものって噂もあるよね。
ね。
なんか刑事ものっていう説が結構今ネットで出てきてるけど、はい、
宇宙刑事って何なの？
宇宙刑事っていうのは、宇宙刑事、ギャバン、シャリバン、あ、ギャバン、シャリバン、シャイダーって3つあって、
あ、ごめん、それは知ってるんだけど、宇宙刑事って何なの？
あれはね、だから、当時、その戦隊ものとは別ラインで、夜にやってた東映の戦隊、東映の、また、特撮ものなんですよ。
いや、オタクってなんでそういうさ、本質的な話ができないのかな。そういうこと聞いてんじゃないんだよ。宇宙刑事って何なの？
何なのって、まあそういうもんですよ。
うわ、このモラルとか倫理に関しては何も言えない、あの細かい情報については雄弁なくせに、どう生きるべきかとか社会の倫理とかについては小学生レベルのことしか言えないオタク特有の。宇宙、まあ、宇宙から来た刑事なの、
うん、あ、宇宙から来た刑事ですよ。そうそうそう、
異星人ってこと。
あれは異星人じゃなかったかな、僕そんなに黒くないけど。であの宇宙刑事ものの中でも似たような感じのが後々まだあるんですよ、
はい、ジライアとか、
うん、ジライアも世界忍者戦ジライアもそうだし、
はい、
だから巨獣特のジャスピオンっていうのもあるし、
はい、
あとジャンパーソンとか、
そんなんあったっけ。
あとエクシードラフト、まあ、そこら辺はちょっとこの宮崎勤事件で、あの怪人とかグロテスクなものが良くないからっていうことでレスキューものになった時期もあったんだよね。
へえ、
うん、まあ、そこら辺の流れを組んでますけれども、
はい、大島君っぽい。俺ジバンとジライアしか知らないな、見てなかった。
ジバンあったね、
うん、
はいはいはいはい、そうだからね、そういうのもあるから、なんかでも今更それをリメイクというかなんか出してもそれこっさんしか喜ばないだろうとは思うんだよね、
うん
うん、だからまあ刑事ものではあるけど別に宇宙刑事とか関係ないんじゃない。
あれじゃないの、中華のパイパイリメイクするんじゃないの、
うん、小沢夏樹さんがね 収録中に逃げて終わったっていう。
だからさ、もう、もっと本質的な話しようぜ。なんでその、枝葉の部分を自慢するわけ？俺知ってるぜ、みたいな。
いや、でもね、でもね、なんか、もう一つの噂として、ユニバース戦士って銘打つって話があるらしいんだよね。
え、ロボコン？
だから、東映ユニバースみたいので、それこそ中華なパイパイとかロボコンとか、うん、ペットントンとか。
知らない。
あの、株タックとかさ。
いや、だからあなたが嘘ついてようと分かんないから、すごい適当な言葉を発してようとみんな分からないから。
だから、そこら辺が全部合わさった世界で、オールスター的な作品、だったらそれはそれでいいよね。
少年探偵団みたいなのあったよね。
あ、ジャーマン探偵団ハード組ね。
俺ね、これあったよねって言って誰も知らなくてすごい寂しい思いしたんだけど、うん、ようやく知ってる人に会えたわ。
あれ2作ありますよ確か。
だからそれじゃない、ジャーマン探偵団じゃないかも。あのさ、仮面かぶってるさ、二重面相みたいなやつと戦うっていうか、うん、まあそれがいて、うん、で少年探偵団とまあちょっとやり合いながら協力しながらなんか事件と解決、
はいはいはい、ありますあります。
でそれあれだよね、冴えないおっさんなんだよね、近所の駄菓子屋かなんかの冴えないおっさんかなんかが、
うん、あんま見てはなかった正直、うん、
それも同じ枠ではあるよね。
同じ枠ではある。あとその後にやったマスクマン、星雲戦士マスクマンか、
うん、
あれとかもね。えだからなんか石の森っていうか、その東映ユニバース的に、
うん、
ちょいちょいそういうの出してくる。でも、まあ、でもおっさんオタクしか喜ばないよねそれね。
ねえ、そうだね。サイボーグ009とか違う、ね、
多分そのおもちゃが売れてないっていうのは、うん、それこそちょっとここ最近オタクに媚びすぎ、僕たちオタクに媚びすぎて、
うん、
こっちをないがしろにしてた部分は絶対あると思うんだよね。
はい、
オタクって見て考察とかはするけど、物は買わないじゃないですか。
うんうん、
まあ、僕ら全部ね、あの、ロボットとか買ってますけど、
はい、
うん、テガソードとか買ったけどね。
うん、
だけど、あんま買わない人多い僕ってさ。
まあそうだね。あんまり X とか見てても買いましたとか、やってる人いないよね、大人では。
うん。だから、まあね、まあ、あくまでこの子供が当然、特に戦隊もの未就学児を対象にしているので、
うん
うん、今自分で言ってすごい怖くなっちゃった。
そうだよね。
未就学児のものを
と 50代の人を対象としているので、
うん、なんでこんな大人になったって今思ったけどね。
そうか、はい、じゃあまあ、ユニバースものかもしれないし、でもまあだから軸としてはおもちゃを買ってもらうっていうことを核として組み立て直すっていうのはあり得る話。
そうだと思います。うん、
ゴールドライタンとか
あれもでもさ、はい、よく考えたらあれってモチーフライターじゃないですか。
うん、
だまあまああれか、当時は喫煙率が高いからお父さんが吸ってたから、それを子供がちょっとこう大人ぶって持ちたいっていうのに答えたってことかな。
うん、まあそれはあるだろうね。でもなんか
今だったらアウトだよね。
どうなんだろうね。ライターってダメなのかな。まあ、別にタバコに限るものじゃないじゃん。
まあね。
ゴールドライターってあれ本当にライターとして使えたんだっけ。
え、使えなかったと思う。
思うよね。俺もなんか持ってたか、友達が持ってたかで、いじった記憶はあるんだよ。
あの、
でもあれが、
今にし、はいはい、うん、今にして思うと、あの、すごい、なんか、お金持ちのうちにあるライターモチーフだよね、あれね。
そうだ、成金の人ね。
そうそう。
あの、クリスタルの灰皿があって、あの、人を殺すため、うん、に使われるクリスタルの灰皿とセットであるイメージですよね。でもゴールドライターは売れたよね。
売れてた
よ。あれが俺はちょうどいいんじゃないかと思うんだよね、サイズ感的にも。
うん、 あのね、そう、サイズ感とかすごい大事だと思ってて、うん、あの思っていて思っているのだが、あの
ーですね、それはチキチキの方かな、
チキ、はい、うん、思っててさ、
はい、
やっぱ剣とかさすがにロボットもでかいし、
うん、
でもロボットは少なくとも僕は気に入った作品は買ってます一応ね、
うん、
だけどこんな僕でもやっぱね剣とかは買わないのよ、
はい。
まあ、キングオージャーの剣買いましたけど、
でも別に防犯グッズとして使えるじゃん。
今だから
泥棒が入ってきたら、
うん、玄関先に置いてるよ今。
それ戦うために
、うん、戦うために
上の住人がさ恨みに思ってさ、
うん、そうそうそう、
よくも俺たちのことを追い出したなって言って
そう
来た時にそのキングオージャーの剣で戦うんだよね。
いやでもそれ本当あながち嘘でもなくてあのその人の X をちょっと、はい、うちのパートナーちゃんが特定したんだけど、
はい、当たり前のようにさらって言うけど、はい、
うん、であの結構ね漁師になるって言ってんだよね。
どっちの漁師ですか？
あの狩猟の方です。
じゃあもう、え、でも
マジ怖くない？
そういう人取れるの猟銃勉強？
いやわかんない。だけど
だって近所の人にいろいろ聞きに来たりするんだよ。でその時菅田さんはあれやばいっすよって絶対言うでしょ。
うん、あでもあ、まあまあ俺どこまで言っていいのかな、あのね違う結構田舎に引っ越したっぽいんですよ。
うん、
うん、だからそれ僕がそのやばいですよとは言えないじゃん。
まあでも最近じゃん引っ越したのは。だからそれまで東京に住んでて、うん、
まあね、
一緒にいた人のところに聞き込みに来ることはあるのかなって思いまして、
うん、まあでも僕の妄想では本当、うん、いつかこのトイムツオみたいな格好で、
はい、猟銃持って
そう猟銃持ってうちに来る妄想をしてるから、
はい、
まああのキングカリバーで迎えようと思って、
はい、シュインシュインみたいな音が出るの？それは
あの大外武装ちゃんと言いますよ。
ああの
あの一応大人向けのねこのでかいバージョンを買ったんで、
はい、
あの今傘立てのとこに一緒に置いてるんだけど、
はい、
はい、なのでね、まあでもほらやっぱそういうのは買うけど基本的にやっぱしちょっとコンパクトな方が絶対子供買うと思うんだよ。
であの菅田さん、うん、ライターモチーフにしてアウトだよねって言いましたけど、はい、子供っていうのはやっぱり火で遊ぶことに根源的な欲求があるもんなんですよ。
まあね、
まあ特に火っていうものはある種親離れの、
うん、
まあ最初の段階、火を扱うことっていうのは、
うん、はいはいはい、
とつながるので、だから非常にそういう意味ではゴールドライターってなんだろうな、あの根源的なおもちゃとして優れてるなとは思っているんですけれども
、うん、まあそうだね、まあ、あと今僕が思ってるのはそれこそやりたいだろうけどできないんだろうなって思ってるのは、
うん、
ベイプ。
あーなるほど、
ベイプかっこいいじゃないですか、
うん、で今すがすがそれ知ってるのなんかそれゴールドライターっぽいもの持ってるけど、
そうそうそうそうそうそう、う
ん、それ
でこれ
なんだろう、
ベイプなんだけど、
それベイプなんだ、
そう、これを吸って変身するみたいな超かっこよさそうじゃん。
あでもさすがにそれはね、ベイプだってさ脳ニコチンでもダメじゃん、
うん、
あの未成年
は。まあね、さすがにね。でもなんか絶対にやりたいだろうなっていうのはちょっと思う、このモチーフとしてね、変身モチーフとして、うん、
喫煙所探さないとダメだよね。JT のあのサイトで、あの、喫煙所。あ、これは便利だって。
う
ん、あ、でも、どうしてもなかったら、吸える喫茶店とかで、
はいはいはい、
でドトールの2階の端っこの方にあるスペースで。
ね、あの、立って吸えっていうのとかあるよね。そうそう、
変身っつって。う
ん、そう、まあでもね、本当どうなんのかがね、すごい、この、公式がまだ何も言ってないんだよね。
そっか、公式見解は、発表はないのか。
そうだからそれではこのオタクたちは今のところ阿鼻叫喚になってるところを、うん、あのデモンザーってアカウントがあるんですよ。
What?
でこのデモンザーってアカウントは、
うん、
なんかね なんでだか知らないけど異常にネタバレをしてくる、ネタバレアカウントなのね。
ネタバレというのはだからもうまだ発表されてない他のオタクどもが知らない情報を言ってくる。
そうで、しかもなんか雑誌の記事とか、これから発表される雑誌の記事とか、
うん、
あとは時には現場のちょっと写真みたいのとかを上げてるアカウントで、
うん、
やっぱりこの清く正しいオタクたちから今まで打滑のごとく聞かれてたのね。
そうなの、情報をくれるのに。
まあネタバレ嫌いじゃない、やっぱしオタクの人って、
うんうん
うんうん、であとこれはなんかこの情報漏洩に当たるんじゃないですか、
うん、うん、まあね、
うん、そうだけど、その人がその東映が公式の発表がない段階で、
うん、
みんなが阿鼻叫喚になってたら、一言ユニバース剣士ってポツッとツイートしたんですよ。
ああ、それでユニバース戦士というものが、
そうで、あとちょっと前に次の戦隊はなんか魔法とカードのモチーフみたいなことネタバレしてたのね。
なるほど。
だから今このみんなあれほど嫌ってたデモンザーに、
うん、
オタクたちはすがってる状況なんですよ
まあそっか、カードは一番儲かるよね。
そうだ、まあ、でもカードモチーフやりそうな気はするよね、
うん、
そのね、ネットの記事で今出てるのは刑事物っていう説だけど、
うん、
まあカード絡めてきそうな気もするし、
うん
うん、まあ、あと例年だと今頃の時期ってあの商標登録の時期なんですよ。
はい、商標登録。
そう、それで今まで分かってたんだよね、この時期に次のがこれだっていうの
は、うん、
だからそれを、ね、毎日みんなチェックしてる段階です、
はい、そんなに早く知りたいの
いや、てかあるかどうかが知りたい今回は。
はいはいはい、
いや次があるっていうのも憶測でしかないから、
うん、
うん、その枠自体がもう消滅する可能性もゼロじゃないし
ね、うん、アニメとかになるか、
そう、もしくはあのね、うん、なんかあのサンドイッチマンとかがなんか適当に飯食ったりとかする番組
悪意があるけど
なるかもしれないじゃん、うん、
そうか、
そう。で加えてね、そんなに今やってる仮面ライダーもうんって感じなので、
うん、
ちょっとね頑張っていただきたいよね。
なかなか、じゃあ、うん、予断を許さない状況になっているわけですね。
そう、
うん、
はい、今日これで僕が喋れないこと全部話し終わりました。
わかりました。黒みエールセットさん、
はい、ありがとうございます、はい、
騒音ナイト開催告知を首を長くして待っている黒みエールセットと申しますいやもうみんなから期待されてるからね、まあ、俺がちょっと忙しくてごめんね。来年、ね、まあ、どっか、はい、早めに設定すれば
はいはい、はい、
前回に続き声が似ているといえばなのですが、スガッツさんも聞かれている配信番組無限まやかしで大島
康沖さん
と対談されている高野湊さんの声と、
うん、
怪談×民族学で会長が共演されている黒川昼間さんだっけな、なんでみんなこうさ読みにくい感じ俺は本名だからね
はいはい、
あの大島くんも本名か、うん、そうだ
そうだね
そうだ、黒昼書庫って書いて昼間って読むんだっけ確か。
ああそうだ、
はい、さんのそれがそっくりだなと先日気づきました。
そう
なんだ。お互い、俺は高野さんを知らなくて、うん、菅さんは黒川さんを知らないから、ね、あの独特なハイトーン似てないでしょうか。写真を拝見する限り骨格は近似値かと。声に出すと恥ずかしい高市 G 政権が発足し、これからどう伝えていくのか気になる NHK。 まあ自分の好きなことをつらつら書いてるだけですね
はい、はい、ああ、話題変わったのね。
変わってますね、
はい、はいはいはいはい、
はい、うん、G っていうのはあれですね、自民党と維新。
ああそういうこと、
うん、
うん、いや G と、はい、維新のいいか、なるほどね、はい。
スガッツさんのお父様が NHK は赤になったと嘆かれたそうですが、かっこ聞いていた際歩きながら声を出して笑ってしまいました 市民派側からは交流サイト上で右に変更報道をしているという意見も見られます。つまり案外バランスが取れているのかなとお父様発言で気づかせていただきました。
ありがとうございます。はい、
はい、まあまあ右寄りの人からはね、
はい、
左巻きすぎるって言われ、左寄りの人からは右巻きすぎると言われていると、
はい、
またお連れ合いをパートナーちゃんと呼称されるスガッツさんがおられる番組なので書かせていただきたいのですが、ノーベル生理学医学賞を受賞されたさっきもな、もう本当に自分の書きたいことをつらつら書いてるけどこのなんていうの、坂口心出すに踏みで、
はい、
はい、まあ、坂口大阪大特別栄誉教授が家内ということ呼称を使われており仰天しました。
ああ、
だって結構年の人だもんね。
うん、うん、
確かにあの世代の方は使うんでしょうが、それを公の場で躊躇なく言えるのはホモソーシャルな世界では当たり前なのだと改めて認識しました。お祝いムードだから許されますが、そうでなければ点点点。資料館最後の儀式を見ていて悪態としてグーニーズのスロースに似ているというセリフがありました。あ、そんなあったんだ本当に資料館で、
うんうん、
確かこちらの配信で話題にされていたから、それがクリスチェンになっていると知っていたので笑いましたが、笑っていたのは映画館で私だけで浮きました。これはね、俺が小学校の時のあだ名がスロースだったっていう
、
はい、この配信は確かに教養番組なのであります。キサンジさんの由来も大河ドラマベラボーを見て初めて法政堂キサンジだと知り、斧が無知を恥じた次第です。法政堂っていうのかな、この、 月二つに誠に堂、
はい、
でキサンジ喜ぶ三に、
はい、
そういう人はいるんですかね、
うん、
なんか浮なるほど、ね、浮世絵だか奇拍子だかそういうので、
はい、はい、わかりました。終わり？
終わり
はい、まあね、まあ家内問題ね、それはね、
まあね、
ありますよね。
のそのノーベル賞を取ったおじいさんがパートナーちゃんっていうのも、それはそれでちょっと嫌だなって気はするけどね
そうだね、うんうん、まあなんかさ、やっぱそのある世代の時にもうそれが何つうの、言葉としてこの意味を深く掘り下げないで言葉として発してるんだろうね、
うん、言葉としてっていうか、まあその全く
単語として、
何つ
う
の、
うんうん、
フラットだね、
うん、そうそうそうそうそうそうね。
だって妻も本当はダメなんでしょ、
うん、妻もダメなのかな、う
ん、もう奥さんもダメなのかな、
ね、奥さんダメでしょ、
でしょ、うん、でも相手に何て言えばいいの、いや自分のことは奥さんとは言わないけど、
うん、
相手の、戸籍上の婚姻関係を結んでいる、ヘテロのカップルの男性側のパートナーである女性を指す場合どうすればいいの
ねえ、まあ、だからやっぱパートナーっていうのが一番あれなんじゃない、このなんか誰も傷つけないっていうかさ、
うん、
うん、
でも俺はほら文章とかでいろいろ書かなきゃいけないわけじゃん、階段だったり、はい
は
い、
うん、
論評みたいなもんだったりで、
うん、奥方
ダメでしょ、
ダメだよね、うん、なまあまあそういうのがね、今まあそれこそねいろいろあってね大変ですけど、はい、まあまあ好きな言い方であんま相手が嫌な気持ちにならなければいいんじゃない、
ズバッとこう解決してくれるかと思ったけどねえ、パートナーちゃんですもんね、スガッツさんは、うん、お嫁、
でも僕も昔その奥さんとか妻とか言ってて、
嫁って言った
んだ、嫁って言ってたしね、そうだからそれで一応ここではパートナーちゃんに登録する、統一するようにはしたんだけど、う
んうん、ま、嫁は俺はちょっと違和感あるかな、言葉狩りと言われそうだけど、うん、だって嫁じゃないからね、
まあね、
うん、
だから
本来の使い方とも違うから、うん、それはちょっと違和感あるけど、でも嫁って結構まだ言うよねみんな、
いうね、うん、
っていうか逆に現代的な使われ方だよね多分。昔嫁、うん、だからそのお姑さんがうちの嫁がとか
は
それはまあまあ言っても本来、うん、まあまあね本来の使われ方で、うん、その家に嫁いできた、
うんうん、
あ女性側のものを指すことで、で別に男性が向こう側に嫁ぐことも昔はよくあったからね、女性側の方に嫁ぐ、うん、嫁ぐでいいのかな、まあまああっち側の戸籍に入るっていう逆パターンも今よりずっとたくさん昔はあったから、はい、そういう意味で、まあ、まあもちろん拡張性というものが背景にはあるんだけど、
うん、
まあまあ実務的な言葉として嫁っていうことを当てる、そういう意味で使ってない人って今の人たち、
そうですね、うん、逆にさ僕たち老害世代が言われて、うん、相手なんかそういう話になった時に言われてちょっとイラっとくる言い方もあるじゃん、
最近の子たちが使う、
そうそうそうそう、僕ね相方結構嫌いです
相方も嫁も俺はなんか吉本的なお笑い関西の方から来てる、それこそね松本さん発信の言葉がすごい多いっていう、
ドヤ、
う
ん、顔もそうですね、もんね、うん、だからね、なんかね相方っていうのはちょっとねなんか違和感を感じるね、うん、
でもパートナーを日本語訳したら相方になっちゃうんじゃないの、
まあまあね
パートナーはいいんだ、
あとでも連れっていう人もいるよね、いまだにいるよね、
そうね、
うん、そう、まあ、まあ好きなように呼べばいいんじゃないですかなんかあのそれこそ大島康幸さんと高野湊さんの無限まやかしは、うん、はい、面白いんだけど、すごく面白いんだけど、うん、なんかねなんかいろんなことをちょっとこう、うん、気にしすぎなところは感じるね最近ね、
あそういう妻とか嫁とか、うん、そういう言葉だったりとかってこと、
だって大島康幸さんはこの前の言ってましたけど、うん、AV のアダルトビデオを見るときに、
うん、
めちゃめちゃ売れてる人でしか見ないだって、
ほう、いや、うん、それなぜ、
要は素人だったりとか、うん、全然こうよくわかんない出自のわからない女優さんは、
うんうん、
闇を感じてしまう、
それは性癖とかの方の話なんじゃないの
いやでもさ、そんなこと、うん、いやまあ正しいんでしょそれがきっと、
いやいや、だから正しいっていうか、
うん、うん、まあ、うん、その方が多分潔白度で言ったらそうなんだと思うよ、このだけど、うん、いやでもさっていうさ、
まあ、AV 新法以降本当に素人をサクッと騙して撮るってちょっとありえないからね、
ありえないしね、うん、だから僕は同様の理由で地下アイドルもちょしないんですねみたいな、
地下アイドルもチェックしない、
うん、うん、地下アイドルもやっぱりその運営とかがなんかちょっとちゃんとしてない感みたいのが、
まあまあまあそれはまあまあまあまああることだろうけど、うん、まあそのグラデーションがあるだろうからね、ちゃんとしてる地下アイドルと全然ダメな運営と、うん、
そうだからそっちを気になっちゃう人なんじゃない、
はいはいはい、
うん、
それでもある意味性癖なんじゃないの、別にいいも悪いもなく、まあねうん、
そうだからさ、なんかそう、
でも有名な女優である場合もあるじゃん、素人でその女優名出してなくても、
はい、うん、でもやっぱなんかちょっとでもこのそういうなんかグレー感みたいのがあるのがもしかしたら嫌なのかもね、
何感、
グレーな感じ、その
ああ、
うん、
でもそしたらだっていろんなシチュエーションものはどうなるわけ、
あなんかねその話もしてたな、
レイプものみたいなね、
あだからそういうのは多分ダメなんでしょ
う、
う
ん、
うん、
それはっていう和感、え、うん、和感になってもダメなんだ、うん、例えば気持ちよすぎるから和感になっちゃう場合ってよくあるじゃん、
あだからなんかねそれは高野湊さんが言ってたのかな、はい、なんかやるなら思いっきりファンタジーとしてやってほしいみたいな、
うんうんうん、
だからリアリティを伴ってなんかやることで まあ、要はよくあるその結局はその真似する人が出てくる論なんだけど、なんか
あんまりリアルなのは、まあ、あんまりかわいそうなのはちょっとはわかるけど、うん、俺もバッキーでは抜けないと思うんだけど、うん、見たことないけどねバッキー
バッキーマジ怖えよない
やいや知らない、見たことない、見たの
うん、うん、見たことあるよ。
えそれ加担してるからねそれ悪いことに加担してるのと一緒だから、
ね、でもこういう話自体をすること自体が良くないって話を前のラジオでしてたよ、う
ん、あだからそれはでゾーニングされてる中でする分にはいいじゃん、うん、これ完全にゾーニングされてるじゃん、うん、もうみんな知ってる40人ぐらいの人しか聞いてないラジオだから、別にインターネットで世界中に発信してるわけじゃないからね。
世界中に発信してるけどな、
発信はつら形式上というか、
うんうん、
してるけど、でも実際面においては
まあね、
うん、うん、でもちらほらいるんだよね、ラジオ聞いてます、
うん、いやいやいるよね。だからね、それこそ昨日お会いしたけど、うちの税理士さんも聞いてるって言ってたし
怖すぎるわ
怖えよな、マジ怖いよね、う
ん、この前インター FM で収録してきたんだけど、
はい、
まあどこまで言っていいか分かんないから、うん、どういう番組かとかは言わ、まあ言ってもいいのかな、まあまあいいや、で、まあ言っていいか、まあデイブ・フロムショーのワンコーナー、
はい、多いね、
はい、の中で、まあそのレーモンさんっていうカメラマンの人が、はい、まあ、怪談とかをやるコーナーの収録行ったんだけど、うん、その方がアメリカに留学されてて2010年ぐらいに、
はいはいはいはい、
で日本語がどうしても聞きたくなって探したら、うん、僕は怖くないがやってて、で本当初期からずっと聞いてます
聞くものを間違われてますよね
ずっと聞いてたって言ったかな、だから初期の頃を聞いてた
なるほどなるほど、
だちゃんと怪談やってた頃、
はい、うん、
で当時ねそんな怪談やるポッドキャストとか YouTube とかなかったからね、ほとんど、
ああそうか、うん、そうだよね、いろんな人聞いてるよね、うんうん、なんかささっきその家族性的な話してたじゃないですか、その妻呼びパートナー呼びみたいな話、はい、
家父長制、
うん、
はい、
あのサイレントヒル F って やってないよ、プレステ5持ってないもんね、
持ってないんですよ、まあまあ、あの動画はよくちらほら見てますよ、
はい、あれねまさにそういう話なんだよね、
はいはいはい、
なんかもうさすっごい嫌な気持ちになってやってて、
うん、
あのうん、なんか良くないねあのゲームはね、
どういうこと、えそれは逆に家父長制推進派みたいな、
いや違う違う、なんかもう本当にこの何その旧態前とした家父長制のうちに育った子が主人公なんだけど、
うん、
その子はちょっと時にこの何男の子の友達との間だと男言葉で喋るような感じの子なのよ、
だって超強いもんねあの子、
まあ
フィジカルが
強いしね、
はい、
うん、でそうなんだけど、やっぱりその家父長制とかあとその結婚の話とか、
うん、
なんかそこら辺が絡んでくるんだけれどもさ、なんかそのあるボス、要は父親の具現化みたいなやつと戦うボスがあるんだけど、はいはいはい、もうずっとその戦ってる最中になんか罵倒の言葉が入るわけ、
あ
それがもう本当に嫌で、
例えばどういうこと言うの、
なんかねお父さんとお母さんの具現化なんだよね、
うん、
でなんか、まあ、お前はこのお姉さんに比べてなんでそんな女なんだみたいなこととか、うんうん、でそれに対してお母さんの具現化も、
うん、
なんかお父さんには絶対逆らっちゃダメなのよ、うん、みたいなとか、うん、あと誰が食わしてやってると思ってるんだみたいなやつとか、うん、そんなんでもうねもうやってて自殺したくなった
そこまでか、え、うん、そっか、まあ菅さんのお父さんもね家父長の権限みたいな
あのうんうん、ね、いやでも嫌なことやっぱ思い出して、はいろいろこのそうねこの結婚っていうのが一番女の一番の幸せの道なのよみたいなこと言ったりとかさ、うん、そういうセリフがどんどん来るわけ、
うん、
でも夜中やってて うわーってなって、でパートナーちゃんを起こすっていうね。
ねえねえって
そうそう怖くなっちゃったよ
ってあ、別にそのクリーチャーとか恐怖演出とかじゃなくて、そっちのやだみに毒気を当てられちゃって、
そうなんかね、サイレントヒルのシリーズは好きなんだけど、はい、毎回やっぱ鬱になるんだよね、この、うん、ドヨーンとしてるし嫌な話だし、サイレントヒル2とかさ、
うん
う
ん、
ああそうだからね、ゆっくりやってます。だから
今やってる、じゃああんたが作ってみろよも、ちょっとそういう話ですよね。
ああ、あれ見てないんだよね、なんか面白そうです
よね。面白いよ。だからあのこの前、うん、アンパサンドって劇団でアフタートーク頼まれて、
はいはい
はい、やってきたんですけども、そこの安藤圭さんが脚本やってる。
あ、そうなんだ、はい、へえ、あれは何、そのクリエイターの人の話なんですか。
いや違いますよ違いますよ、なんだあんた作ってみると料理の話ね。
あ、そうなん、僕
あ止まった、
僕はただ単にその、はい、なんかうるさいこと言ってくるオタクみたいのがいて、
うんうん、
じゃあお前が作ってみろよって切れるスッキリ系のドラマかなって勝手に思ってたのね。
まああんたみたいなね、じゃあお前が戦隊もの作ってみろよ。
でも僕は正直それって作ってる人が言っちゃ いけない言葉の1位だと思ってるから
はい、はい、
だから合わなそうって思って全く見てなかったけど、いや
ちょっと CM 見ればどういう意味で使ってるか分かるでしょ
うん、なるほどね、そういう話なんだね。
まあ料理はだってさ、そういうもんじゃんじゃん、うん、日常の作業の一つだからね。だからそれこそ洗濯物の干し方、うん、ガミガミ言ったらどうですかね、
うん、
あなたが洗濯物一生懸命やって、うん、パートナーにガミガミやったら、うん、じゃあお前がやれよ、これは成り立つんじゃないですか、
うんうん、あ、だからそういう話、あ、うん、え、ちょっと見たいかもそれ、へえ、
まあ、っていう要素もあるっていうことで、
うん、すいません、あの勝手に俺とは合わないクリエイターが主人公のいけすかないドラマだと思ってすいませんでした、
う
ん、
ええ、ね、そう思うんだったらお前が作ってみろよドラマ、地上波の連続ドラマの脚本、
ね、うん、分かりました。ちなみにさ、
はい、
そのカフチのゴンゲの父親に、
うんうん、
まあ、ゴンゲじゃないけどね、別にあのこの前会ってき
たお父様にね、うん、はいはいはい、
はい、
でそれこそ、ね、あれクロミエールセットも気になったけど、高市 G 政権に関しては何か言ってたんですか。
一定の評価を示してましたね。
ああなるほど、まあ、まあ、そらまあそうだよね、うん、
なんか走りすぎて、
うん、
脊柱管狭窄症になったんだって。
脊柱管狭窄症、
うん、僕もその病気って、あの、生島博士のラジオの CM でしか聞いたことなくて。
お元気ですか
辛いですよ ね、脊柱管狭窄症、みたいな。
つい最近の短い痛みなら、マッサージの時かもしれませんけれども、ね、長年にわたる慢性的な痛みなら、通算とお勧めします。
そう、だからそういうのでしか、あとなんかサメ肌軟骨みたいなやつとか、そういうのしか聞いたことなかったから、
うん、
だけどなんかね、毎日20キロ走ってるんだってい
やそれはやめた方がいいよ、走って
で
歩いてだったらまだいいけど、膝は消耗品ですからね。
そうだから、うん、それで膝がそうなって、
うん、
なんか歩くのが困難になるみたいな話を聞いて。でしょ、
本末転倒ですよ。
そう、
グルコサミン飲まないと。
うん、でまあまあ、今結構良くなったらしいんだけど、はいはい、だけどね、そう言って、まあ、心配だっていうのもあって、あとね、神経をちゃんと見せてなかったんで、
はいはい、
それでね、呼んだんですけれども。
あれおいくつでしたっけ。
ん、
お父様おいくつでしたっけ。
え、もう80とかじゃない。
80で20キロ走るってさ
すごいよね
まあ元軍人ですからね
はいはい、
さすがです。
僕今1日7キロ歩いてるんですよ。
はいはい、
もう今60日ぐらいそれ続けて
るかな。まあまあ、うん、健康的でいいと思いますよ、
うん、そうだけど結構7キロ歩くのも、
うん、
まあ辛くはないけどだるいはだるいじゃない、
うんうん、
だ20キロってこの人やばいなって思いながら聞いてましたけど、
うん、絶対膝壊すよ。でも若者でも膝壊すよ多分、ちゃんとやって
ると。ね、そうそうそう、うん、 だけどなんかその高市政権の話になった時に、うん、なんかちょっとびっくりしたのがなんか SNS とかでこの女性フェミニストのうんぬんかんぬんみたいななんかそういう話してて、
うん、
あなんかこの人5チャンネルとか見てるんだって
あ5チャンネルチェックしてんのね
うんなんか見たい
フェミニストは嫌いでしょ
いや言えないでしょそれ
いやお父様が
うんどうなんですかねまあでもね一応まあとは言っても、うん、まあバランス取った考えはしてるんだなこの人ってちょっとこの前、はい、安心したけどね一応
ねなんだつまんねえもっとラディカルな意見言ってほしかったなお父様にはは
い、うん、ねまあでもそれに代わって、うんまあ、これも聞いてたら申し訳ないですけど、うん、昨日税理士さんと会って、
うん、
あの僕は年下の方なんだけど、うん、あの雑談をしてたんだけどめちゃめちゃヘイターでしたよ
ちょっと待ってこれ聞いてんでしょこのラジオ
びっくりした
ヘイターっていう言葉がそんな風に、はい、それ外国人の方々に対して、
うん、なんかあのなんだっけフラッフルとかどっかに行った時に、うん、やっぱりそこはそのまあ移民を受け入れてるから、
うん、
今こんな状態なんですよって、うんうん、動画みたいの見せてくれて、
うん、
で引き換えポーランドは移民を入れてないから、
うん、
こんな綺麗でしたスマホ見せてくれて、
まあ、ポーランドは出稼ぎする側だからな
まあね、まあ、あとほら今まで侵略をいっぱいされてるから、うん、多分強固に入れてないっていうのはあるんだろうけれども、うん、そうでなんかそんな話をしてでそこからこうなんか川口、
はい、
の問題を話し始めて、
はい
はい、ルノアールでね、
はいはい、
で結構、ね、なんかちょっと音量バグってるタイプの人っているじゃないですか、
はい
声量がバグってるタイプ
でしょ、はいはい、
結構ってでかいのよ
なかなかハラハラしますね
で超ハラハラしたでこっちはだから必死でこのねあの決算的な話とかに持ってこうと思うんだけれども、うん、でねって言って
それ練馬のルノワールですか
練馬じゃないですあの秋葉でいつも会ってるんで、はいはい、秋葉の、うん、仕事終わった後に会ってるんで、うんそこなんですけど、はい、だからね、ああまあいろんな考えの人がいるなぁなんて思いながら、うん、あのね、まあ今後も信頼してますよって話をしてお別れしたんですけれども、
はい、
はい、
多いよね菅さんの周り、
うん、なんかちょっとびっくりしたんだよね。
まあ私もね別にあの、うん、知り合い自体は多いから。
はい、
それは SNS でつながっている人とかがまあほらここ最近ってもうそういうヘイトを隠さなくなってきたじゃん
ね本当それはあるよね
うんもう言っていいんだっていう空気にここ 1,2 年さなってるから結構どぎついこと言ったり、まあ、あとやっぱりリポストとかガンガンするよね、うん、あこの人もそうなんだって全然なんかその美術関係とかの人であのそういう感じじゃない大人そうな
うん
まあ、まあ大人しそうかどうかは、まあ、あんまり関係ないか、まあ、でもまあまあそういう
感じの
人だと思ってるけど、
う
んね、ガンガンリポストしたりとかね
そう、うん、まあねそうですそうですだからね、うん、まあいろんな考えがあるこれがまあ多様性なんでしょうなと思いつつ、うんね、なんか若干モヤモヤしたまま昨日は帰りましたけどね
本当締めがゆるっとしてるな大島さんとチキの真似して話すんじゃなかっためちゃくちゃ、
ね
はい、
めちゃくちゃ先細い荻上チキさん休みがちじゃないラジオ
全然チェックしてないんだけどそうなんだ、
うん、月曜日使用のため今回お休みです
まあそれはワークライフバランスとしてあれなんじゃないの別に使用のために休んでもいいでしょっていうのの、
ね、
先陣を切るためにやってるんじゃない
まあまあそうかもしれないね、うんあと歌丸さんが若干ねやっぱ久しぶりに聞いたらやる気なさそうに聞こえるっていうね
えそうなんだ、うん、
さあじゃあ 今日も早速今日のプログラム行ってみようみたいな、
うん、
もういきなりそのフリートークとかなしで始まるから、
ああ
なんかやらされてる感がすごい強いなって最近ちょっと聞きながら思いましたけどね。
はい、ラジオ批評ありがとうございます
一回止めます、
はい、
トイレ行きます。